暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は岩手青森県県境産業廃棄物不法投棄問題についてお話を聞いていきたいと思います。今日お話を伺うのはこの方です。まずは自己紹介をお願いします。
はい、二戸市役所環境推進室の、荒谷と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回のこの県境産業廃棄物不法投棄なんですけれども、まずは事件の概要について教えてください。
はい、事件の概要としましては、青森県、八戸市に本社を置く廃棄物処理業者、こちらがですね、長期間にわたり、青森県田子町、それと、岩手県二戸市の県境にある、原野に産業廃棄物を不法投棄していた事件です。
はい、
不法投棄された廃棄物の量なんですけれども、こちら岩手県側で16ヘクタール、青森県側で11ヘクタール、合わせて27ヘクタールに及び、その当時、日本最大規模でもありました。
うん、
この事件なんですけれども平成11年に、発覚しまして、岩手県は原因となる人ですけれども、そちらの会社に原状回復命令を出したんですけれども、原因者の破産などにより履行、回復が見込めないため、岩手県が原状回復を行っておりました。不法投棄現場ではですね、地下深くに廃棄物が埋められ、土壌、地下水をも汚染されていたため、原状回復に、ものすごい、長い時間を要しましたけれども、まず平成26年に廃棄物の全量撤去が完了、また土壌、地下水の浄化を、続けまして、本年、令和4年度、浄化完了となりました。この事件をですね、風化させることなく次の世代へ伝える必要もありますので、今回お話しさせていただきたいと思います。
はい、大体もう20年以上かけてようやく浄化完了ということになったんですね。
そうですね。
はい、それではまずは、事件発覚当時の状況について教えてください。
はい、不法投棄現場ですけれども、先ほどもちょっとお話ししましたけれども、岩手県の北部に位置しており、青森県田子町と、岩手県の二戸市の境にある、高台にある地帯になります。ここはですね、人の往来が少なくて、周辺から敷地内が見えない、山間部となっておりまして、そして現場への出入り口は今も昔も青森県側の、県道からの一箇所のみとなっておりました。
はい、こういったところで、廃棄が行われてしまったということなんですけれども、この処理業許可から発覚までおよそ17年、
はい、
こちら遡ってみるとどういったことがあったのでしょうか。
はい、まず、事件が発覚する、17年前の、昭和56年、こちらでですね、原因者である、廃棄物処理業者が青森県から、廃棄物処理業の許可を取得しました。また、青森県田子町側にはですね、ミニ処理場、あと 堆肥化のための中間処理施設が設置されていたようです。今回の事件が発覚した、平成10年までの、17年間に廃棄物を適正に処理するための費用を惜しんだ業者が不法投棄に手を染め、次第に二戸市側に進出してきたものと考えられました。
なるほど、そうだったんですね。
はい。
この、事件が発覚した、きっかけといったところを、改めて教えてください。
はい。この事件が発覚したのは、不法投棄をした、処理業者、こちらの関連会社が平成10年岩手県に特殊肥料製造の届出をしたのが始まりとなっております。届出を受けた岩手県の職員が、肥料取締法に基づき施設を立ち入り検査したところ、現場には、ビニール袋が混じった廃棄物がのぞみされていたようです。またとてもひどい悪臭や、汚水の流出など環境汚染もあり、とても肥料には見えなかった。それで驚いて保健所に通報したもので発覚したようです。
なるほど。でもどうしてわざわざ届け出をしたのでしょうか。
はい。廃棄物処理業者がですね、大量に持ち込んだ廃棄物の処分先を聞かれた時に、二戸の方の肥料工場で処理していると答えてごまかすためだったと考えられています。
なるほど、隠蔽するためということだったんですね。
そうですね。
でこの、捜査も様々行われたと思うんですけれども、この期間ではどういったことがあったのでしょうか。
はい。警察がですね、平成11年、こちら二戸保健所から、不法投棄に関する情報提供を受けて、強制捜査するまで10ヶ月以上かかっております。この間深夜や早朝にわたる地道な捜査によってようやく全容が明らかに、なったようです。捜査員がですね、現場に踏み込んだ時、業者は暗い中でライトをつけて不法投棄している真っ最中だったようで、はい、彼らは、人目に触れないようにですね、深夜、現場の近くに廃棄物を積んだトラックを待機させて無線で指示しながら運んでいたようです。また穴を掘って埋めた後、バレないようにですね、土をかけ大根を植える、そういったことをして農地に偽造までしていたようですね。
そこまでして行われていたんですね。
はい。
それでは、これらの廃棄物どこから来たのでしょうか。
はい。青森県と、岩手県は、責任追及のために摘発後も、調査を継続しました。不法投棄を行った会社の書類や、掘り出された廃棄物のラベルなどを調べたところ、ゴミを出した排出者、こちらはですね、25都道府県の約1万2000社、はい、こちらにも及び、そのうちの9割が首都圏の、会社が、排出元であることが判明しました。最も多かったのが東京都、それ以降、埼玉、栃木、などからの排出事業者の、ラベル等が、見つかったようです。1万2000社のすべてが、不法投棄に加担していたわけではなくて、多くは、法令にちゃんと従ってですね、処理を、委託しておりましたけれども、原因者である青森県の処理業者と、埼玉県の処理業者が共謀して、首都圏の企業から廃棄物の処理を請け負い、現場に運び込んできたものになっております。
なるほど。
はい。最終的に結果的に、地方である岩手県が首都圏のゴミ捨て場となってしまいました。この後ですね、この事件をきっかけに、廃棄物処理法が大幅に改正され、排出事業者の責任を明確にするなど、さまざまな仕組みが導入され、現在に至っているというところです。
そうだったんですね。そっか、こういう、出来事があったっていうのは本当に忘れてはいけないですね。
はい。
それでは、この埋められた廃棄物、どのようにして撤去したのでしょうか。
はい。 こちら平成12年廃棄物処理法に基づき、原因者に対して原状回復に係る、措置命令を、発出しましたけれども、原因者の破産や死亡により命令の履行が困難となりました。本来であればですね、やはり原因者の廃棄物の撤去を行うべきではありますけれども、やむを得ずといいますか、岩手県が行政代執行により廃棄物の撤去を行うものになりました。
そうだったんですね。でも今回これ原因者が亡くなってしまったっていうことになると、どこにどんな廃棄物が埋まっているのかわからないっていう状況になりますよね。
はい、直接ですね、原因者にどこに何を埋めたかと聞ければよかったんですけれども、死亡されたために、聞き出すことが困難で、それで、不法投棄の記録をつけているわけでもないので、不法投棄された廃棄物の探索は本当に、大変だったと伺っております。
そうですよね。もうどうやって調べればいいかもう難しいですもんね。
はい、地下探査も行ったようですけれども、やはり結局は掘るのが一番だということになったようで、不法投棄現場、こちらをですね、一定間隔、実際は10メートル間隔だったようですけれども、パワーショベルで、掘削するという筋掘りというような方法で調査を行ったようです。
はい、
筋掘りでは、不法投棄に使用されたパワーショベルの性能をもとにですね、少し、深めの8メートルくらいの深さでまっすぐに掘り進んで、探していくというものになっております。実際掘った総延長12キロにも及んだようです。
そんなになったんですね。
はい、
ここでは、さまざま廃棄物不法投棄されていたと思うんですけど、例えばどういったものが投棄されていたのでしょうか。
そうですね、筋掘りに見つかった廃棄物ですけれども、まず焼却灰などの燃え殻、またプラスチック類ですね、中には廃油混じりの、燃え殻もあったようです。
なるほど。こういったさまざまな廃棄物が不法投棄されていたということで、中には結構有害なものとかもあったりしたんですか。
はい、廃油入りのドラム缶も結構、捨てられていたようで、2800本ぐらいのですね、有害な廃油が入った、ドラム缶も埋められていたようです。
はい、
また悪臭を放つ、廃食品、こういったものであったりも捨てられていたようですね。
そうなんですね。結構健康を害するものも多かったんですね。
はい、また感染の恐れがある、医療用の点滴セットや注射器なども、不法投棄されていたようです。これらの廃棄物については、選別プラントにおいて、機械選別だったり、人の手での選別を得てですね、種類ごとに分別された後、民間の工場など、適正な処理施設で、処理されました。
そうだったんですね。不法投棄の廃棄物はすべて撤去されたんですもんね。
はい、すべてですね、現場から運び出されたのは、平成16年から撤去始まって、平成26年3月、こちらに約10年かかって廃棄物の撤去が行われました。廃棄物撤去のその日はですね、岩手県の知事が、排出最終日に挨拶を行いました。最終撤去量は水分や土砂が混じっていたことなどから、岩手県側だけで、当初見込んでいた、18万トン、こちらの倍近いもう36万トン、こちらになったようです。
本当にすごい量が不法投棄されていたんですね。
はい、
で、廃棄物撤去と並行して他にも作業が行われていたと聞いたのですが、
はい、廃棄物撤去と、並行しまして、先ほど埋まっていた、有害物質を含んだドラム缶ですね、こちらから漏れ出したもの、揮発性有機化合物と、こちらで汚染された土壌の浄化も行いました。地下水のない土壌に関しては、石 灰、あ、小石灰を混ぜて処理して、地下水がある土壌の部分に対しては、まあ、溶水、爆起処理など、さまざまな手法を用いて、処理を行いました。またですね、他の県でも、苦労されておりますけれども、有害物質である一音ジオキサンと、こちらが、汚染され、こちらに汚染された、土壌及び地下水の浄化を行いました。
はい。
一音ジオキサンなんですけれども、こちら平成21年に、環境基準に追加された物質になっております。主としましては有機合成反応溶剤として使用されて、またシャンプーなどの、界面活性剤の複製生物として、に含まれている物質になります。現場の地下水からは環境基準を超えて一音ジオキサンが検出されたために、ポンプで地下水を汲み上げて、水処理施設において、オゾンで酸化分解して、おりました。そして、本年、令和4年度11月に、地下水の浄化が、完了したという形になります。
なるほど。で、まあ、こういった本当にたくさんの苦労があって、まあ、ようやく全て撤去されたということになったんですね。
はい。
それではまだまだお話を聞いていきたいところなんですけれども、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。この時間では職員の皆さんに今聞きたい曲や好きな曲などを伺っていましたが、荒谷さん、今日はどんな曲にしますか？
そうですね、アドさんの、新世界、流行りに乗りたいと思います。
おいいですね、この曲かっこいいですもんね。
はい、
はい、それでは早速お送りしましょう。
新時代はこの未来だ、世界中全部変えてしまえば、変えてしまえば、止めたモルフォーゼショーゼミュージック、君が起こすマジック、目を閉じれば未来が開いて、いつまでも終わりが来ないようにって、この歌を歌うよ。 You wanna be リアル弦ギリギリ綱渡りみたいな旋律、認めない戻れない忘れたい夢の中、
した曲はアド新時代でした。ここから後半に移りたいと思います。後半も荒谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
後半まずはこちらの、まあ、処理期間と費用負担について改めて教えてください。
はい。先ほども、お話ししましたけれども、まあ、浄化完了はこのような経緯を得て、まあ今年の、4月104年度、11月に、完了となりましたけれども、まあ、ここに至るまで廃棄物の撤去のほか、廃棄物に汚染された土壌や地下水、こちらの浄化を行ってきました。行政代執行着手から、事業の終了までに、まあ、約20年、要することになりました。
はい。その費用もものすごかったんじゃないですか？
はい。この間の事業費なんですけれども、廃棄物撤去費、土壌浄化、水処理費用など、 岩手県、青森県、合わせて約、700億円以上と言われております。また、これに対しですね、原因者の、納付命令や、資産の差し押さえ、それに対して、事業者からの、回収額は少なく、これらに対して、国や基金の補助を受けておりますけれども、まあ、税金で賄われることになります。
そうだったんですね、はい、いやもう本当にすごくもう悪質な不法投棄、もう二度と起きてほしくないなっていうふうに感じました。で、まあ、これらの、まあ、教訓を踏まえた取り組みなども、はい、教えてください。
はい、まず、これまでの説明をまとめますと、岩手県二戸市と、青森県田子町の境に、まあ、150万トンもの大量の廃棄物が不法投棄された、うんうん、また廃棄物を全量撤去しても、土壌と地下水の汚染が残り、長い年月その対策に追われることとなると、不法投棄された土地を、元の環境に戻すには膨大な時間と費用がかかります。一般的にですね、不法投棄された廃棄物の処理には、通常の処理の10倍以上のお金がかかると言われております。
うん、
不法投棄の場合、まず廃棄物がどこにあるかを調査した上で、廃棄物の、種類ごとに分別し、廃棄物処理法に基づいて、それぞれ適正に処理しなければなりません。また廃棄物で汚染された土壌や、地下水も浄化しなければ、なりません。それまでの間ですね、汚染が周辺に広がらないように、現場全体を遮水シートで覆ったりとか、地下に壁を設置して地下水の流れを遮断したりしなければならず、大変な手間と費用がかかります。
そうですよね。まあ、産業廃棄物不法投棄が行われるとやっぱり、まあ、環境に良くないっていうことなんですけれども、まあ、膨大な時間と費用をかけて、環境の再生をどうして行わなければいけないのか改めて、教えていただければと思います。
はい、膨大な時間と費用をかけて環境の再生をなぜ行うか、それはですね、負の遺産を、次の世代に残さない、
うん、
住みよい環境を未来につなぐという、未来に対する私たちの責任に他ならないと考えております。
はい、そうですね。
はい、この20年間、現状回復のために、県が主導となってさまざまな対策がなされました。有識者だったり、地元住民の参加される、協議会や委員会、検討ワーキングが立ち上がりまして、協議会はこれまで86回もの会議が開かれました。その度に回復のための長い話し合いが持たれたことになりましたけれども、
うんうん、
委員の方々からの意見をですね、岩手県が適正に、まあ、創意工夫しながら実施し、委員会の方々はじめ現場の方々、本当にたくさんの方々の努力のおかげで、今年度ようやく、ま、不法投棄された廃棄物の全量撤去、汚染された地下水と、土の浄化までこぎつけることができました。現状回復に関しましては、今年度一旦の区切りとなりましたけれども、今後、跡地利用の、課題であったり、二度とこのような事案を繰り返さないためにはどうするべきかなどの課題もございます。この不法投棄事件、事案をですね、決して風化させず、住みよい環境を目指していくことが、私たちの責任であると考えております。この不法投棄事案を教訓にですね、新たな取り組みが始まり、また技術的な知見も生かされておりますので、その一部なんですけれども、紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい、こちらですね、不法投棄を未然に防ぐ体制整備としまして、出先の機関にですね、廃棄物の、不法投棄などを監視、または通報する廃棄物適正処理指導員、いわゆる参拝 G 面が配置されました。
うんうん、
実際これはですね、ヘリコプターによるスカイパトロールも実施しており、これらの新たな取り組みにより不法投棄は減少をしました。また今回ですね、不法投棄問題への対応から 得られたこととしまして、平成23年の、東日本大震災ですね、岩手県全体で618万トンの災害廃棄物が発生しました。こちらは、今回の県境参拝事件のですね、20倍近い、途方もない量ですけれども、この事件で培った、徹底した分別方法、リサイクル技術により 90% 以上を工事資材に加工して復興事業に活用し、3年間で処理することができました。
そうだったんですね。結構短い期間で処理が完了したんですね。
はい。
でこちらの、まあ、これまでの事案を風化させないための事業としてはどういったことが行われているのでしょうか。
はい、また風化させないための事業としまして、まあ、地元環境の NPO さんによる、高校への出前事業などを実施しております。また、事案をですね、風化させないための取り組みとしまして、岩手県が動画を作成しております。
はい
はい、こちらは YouTube で上がっておりますけれども、岩手、スペース参拝で検索していただければ視聴することができます。
うんうん、そっか、こういった動画での取り組みも行われているんですね。
はい、
はい、ということで今回は二戸市役所総務部環境推進室の、荒谷さんに県境参拝不法投棄事案についてお話ししていただきました。荒谷さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は岩手青森県境参拝不法投棄事案についてお話を聞いていきました。事件が発覚したのは平成11年。その後平成26年に廃棄物の全量撤去が完了し、土壌・地下水の浄化を続け、令和4年度に浄化完了となりました。不法投棄は環境はもちろん、私たちの体にも大きな影響を与えてしまいます。二度と同じ過ちを起こさないよう、次世代にも語り継いでいかなければいけないと強く感じました。この番組では、ラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることや、お困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール、1@779.jp、または、カシオペア FM のホームページにあるメッセージ・リクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。